ムザの耳汚し。
劇団ローヒネのボーカル吉郎です。
デゾン
ヨジです。よし、
まあどうしようか悩んだんですが、はい、まあ今12月27日だっけ、
今あ12月はもう年の瀬ですよね。
年の瀬で
もう大変ですよ。
大変だね。
大変なことが起こりましたね。
今起こったっていうか、まあまあまあまあまあ今ほら今、多分年末の年越しそばの注文とかめっちゃ忙しい。
一番忙しいんだよ。
忙しいよ今っていう、なんかまあ下手な芝居やりましたが、はいはい、今本当11月何時だ
今日はね、
9日
ですよ。9だね。
9日です、はい、ちょっと年末取れない可能性があるので、ああ
予想しよう
って予想しようっていうか、まあ今まあその何11月9日から12月の、まあ、中盤ぐらいまでに何か大事件が起きることを、まあ、予言しておこうと、ね、うん、
そういう話ね。
そうという回ですね、うん、今回は。で最後にちゃんと皆さん良いお年をっていうのを忘れないといけない。
OKOK、
まあじゃあ何が起きるか、
何が起きるかだよね。
ほら
俺はなんとなく
ある
思あるよ。
何がある？
俺ね、なんとなくだけど、演歌歌手のさ、うん、小林幸子が、ああなんか最近ちょっと元気なんだよね。
元気だよ元気だよ。
めっちゃ元気じゃん。
ラスボス感があるとか
言ってねえねえねえ、そうもあるし、なんかいろいろちょっとリスペクトされてさ、うん、あいつはなんかやんじゃねえかな。
ああ、いや死ぬと思うね。
いや死ぬ。
不法が彼女の不法が
だまあ、いやあの人っつったらさ、やっぱ巨大化でしょ。
まあ、ね、
だから年末のさ、うん、紅白
最近出てないけど
今年多分出ると思うんだ。
あ出るんだ、うん、
年末の
まだ発表されてないの。これ
されてないでしょ。ここのされてないでしょ。
じゃあ幼児の予言は小林幸子、
まあ出ますよね。
紅白に出ると
出ますよね。
なるほどね。
今まで見たことない巨大化、
さらにでかい、
とんでもない巨大化。だから多分 NHK ホールからはみ出すよね。
まあ、外でやれってこと
だよね。多分ものすごいでかくなると思う。
俺じゃあ事件の予言しとこうかな。
事件する。
事件っていうかね、まあ多分これ大々的に報道されるでしょう。
はい。
沖縄でも傾いたマンションがあった。
おお。おお、タイムリーっすよ。
でしょ。多分出るよこれ。
うん、ありました。
いや ないけど今予言だから
出ましたって
今沖縄にはないわけ。沖縄 はその何傾いたマンションないわけ。
旭化成ないよね。
でもこれ旭化成じゃなくて、
旭化成があんま介入、沖縄にもあんま来てないでしょ。
よく分からんけど
来てないよ
旭化成とかあれ関係ないから、うん、絶対、
うん、ああ下請けで
みんなやってるから絶対に、うんうん、だから沖縄でも発覚しましたってニュースが絶対出ます、うん。年内に出るよこれ多分ね。みんなやってるよこれ。
やってる。
これ全員がやってるからもう多分そういう慣習というかさ、多分もう俺らにはもう想像はできないけど、想像というかまあね、考えたこともなかったけど、やっぱりどんな職種にもさ不正っていうかさ、悪いことっていうのは絶対あるんだよ。
ありますね、
うんうん、それが明るみに出るか出ないかであって、
う
ん、
そうだね。
まあこれは沖縄のやつもマンション傾くぜみたいな、悔いが届いてなかったっていうのは沖縄にも出てきます、うん、真面目なやつだもん、うん、まあいいや次は。
その辺で言ったらさ、うん、ああそうか、予言のことか。
予言だよ。
予言で言ったらあれでしょ、なんつうの、なんだろう。予言は知らねえ。
予言だな。俺予言し、
おいよ。
米八そばが、うん、あと一回テレビに出る。
マジで、うん、これは なんですか。これは
イングレスで、
あ
イングレスのイベントが12月に、世界的なイベントが前も言ったけど、
うん、
沖縄に出る。
ああなんかいいですね、うん、 いつだろう、あれ12月
12月前半、うんうん、だからそれで米八そばが、うん、もう一回テレビ出ます2015年。
あ、そう、
予言ね。
ああ予言なんです
か。予言ね。全くない。そう、まあ、オファーも今ない。
ああ、まあ、ないです。
さっき予言で言って
る
んですか。
出るんだよね。
あとはあれだな、まあレプタリアンかな。
レプタリアンね。
で、オーナーが、
うんうん、
知事がね、
うん、
レプタリアンだっていう説が今後浮上してくるでしょ、これは。
ああ、はいはい。さんね、
結構前に話した、結構前っていうか、うん、まあ、ちょっと前に話した、
うん、
このレフタリアンオバマが、
うん、
ね、ユタ州を攻めると、
うん、
なぜかっていうと、うん、ユタがいると勘違いして
る、うん、勘違いしちゃうから、
うん、ユタ州だからね、
ユタ州だ
から、うん、そういうの、そういう関連で、
うん、
まあ、そのこの辺野古の返還とかのいろいろなもろもろの話で、
はい、
まあまあ尾長知事も、
うん、
まあ、レプタリアンだと、
うん、
いうことが、まあ、公のもとにさらされるんじゃないかなと。
あ、
まあ、そういう予言だね。
そうだね。レプタリアンは何がしたいんだろうね。
だから、まあまあ、だから人間をずっと食っていたよ。
食ってきたよ。
ずっと食っていた。
まさに植民地っていう話だよね。
ああ、もうだから、これ大変よ。これをさ、
うん、
本気で捉えれば、
うん、
仕事なんてやってられないよ。
そう
本当に。それはお前、それはもうみんなに言いたくなるよ。
だよね。
みんな危ないぜって。ほら、
危ないよね。
家族も守りたいし。
ああ、はあ、
だからそうやってみんなに言うけど、
うん、
やっぱみんなは頭おかしいと思うからね。ね怒ってからじゃないと、ほら、怒ってからじゃないとみんな気づかないんだ、
ね、うん、
こんなすぐそこまでね、
うんうん、
レプタリアンの脅威が近づいてるのに、
ね、
俺たちは気づかずにね、あ、バカが気違いがさ、
うんうん、
なんか言ってるぜってしか思わない、
うん、
悲しいことだね、王子ね、これね、
こ
ればっかりだね。
でもさ、もう超戻るんだけどさ、
戻るから、
シリのやつでさ、
シリね、
うん、
ちょっと前話したシリの、
そうそう、
シリ、 iPhone のシリね、
うん、で、あの、なんか、あの、だからやりすぎ工事のさ、
うん、
シリにさ、うん、あなたは何人子供いますかみたいな質問して、
してね、
なんだ、今はまだ言えませんみたいなさ、
あの、生命体を埋める、あ、子供を、赤ちゃんを埋めるのは生命体だけですよ、
だけです
みたいな、
あ、そうそうそう、
今のところは
みたいな、あれがちょっとグッとくるんじゃない、
グッとくるね、
うん、
あれグッとくるよ、
あれ、だからあの辺のさ、あのセンスの良さだよね、
まあ、だからその
俺多分センスだと思う、
まあ、そりゃそうだよ、
あのシリをさ開発したチームのさ、
そうそうそうそ
う、これはあれなの、あの iPhone、 Apple 限定なの、あの iPhone
限定、 Siri は Apple 限定かな、 iPhone、
やっぱセンスの良さだよね、
うん、
あの
そういう
だれたら、だそういう、そういう質問 して答えられない時は、うん、まあ、大体、まあ、日本企業を考える答えとしては、あのそういう質問は受け付けてません的な、まあまあまあ、もうバスッと切るじゃん、
バスッと切る、
でもちょっと余韻を残す感じが、
うんうん、
またちょっと楽しい感じなんじゃん、こっちとしては。
それを今ヨ
ージはオカルトファンとしてはさ、
ヨージはそれはあの人間が開発したと思ってんじゃん、
うん、あ、そう違うんですか、
もうだから、もうそこはもうシリのもう独自の回答
なんですよ、まあそうなんですけど、
人工知能だから、
うん、
ヨージ自分で考えて返してるわけです
よ、うん、ああ、そうそうそうそうそうなんですかね、
うん、あ、ヨージ
の、あの辺はまあちょっとあのセンスがありますよね、
あるあるある、
うん、
だ、センスじゃないかもしれないんだよこれは。
でも俺が思うのはさ、もう別にいいかなと思うんだよね、
何が、
でも別に人工知能に全部任しちゃってるんじゃないかな。
でもさ、火の鳥でさ、やっぱり描写されてたのが、 人工知能に全部任せて、もう政治の権限とか全部
政治経済ですか、
政治経済全部任せて、
はい、
でそれでも最終的にもうあの向こうの人工知能許せねえみたいな、うん、こっちの人工知能がね、
うん、
戦争だと、
うん、
いうことでもう核戦争勃発よ、
お
で人類も
滅亡、
滅亡、滅亡、
それ本望じゃないですか。
いやどうなんでしょうね、だからその人工知能
に任せたって選択肢が、だから自分まあ、人間の手で開発しました人工知能、
うん、
こいつら育ってさ、
うん、
こいつらが子供を育てると同じ感覚ですよ、
うん、
あんた子供持ってるでしょ、
うん、持ってるよ、
俺も子供いるでしょ、うん、で研究者からしたら自分が作った人工知能は子供同然なんですよ、
まあ、そう
こいつらが成長して自分の
自分より
偉くなる、
ね、自分より身長がでかくなるみたいな、
うん、経験を積んでやれば、で自分が思う理想のさことをしてやった結果これだったら別に本望じゃないですか。
でもその人だけでしょ。
その人
だけ関係ないですね。それで人類滅亡したらどうすんだよ。
いやいや、そこでさ俺はごますんだよ。
ごまする、
うん、人工知能に対してごますんだよ。全然大丈夫ですよ、その辺は。
俺らだけは助けてくださいってやつ、
ちょっとうまくやりましょうみたいな。
いやそうロボットだよ、だからあんなもん、
そうそう、
まあでもだから本当に人工知能がさ、
うん、
5年以内に人間を殺すっていうふうに、
でもなそういう話もあるんで、
今2015年でしょ、2020年オリンピックの年ぐらいには、
うん、
人工知能が人間を殺すっていうふうに言ってるやついるんだよ、
2020年か、
20年、
東京オリンピックね、
すごい、東京オリンピックでテロが起きる、それしかも人工知能による
でさ、それちょっと、まあ、話したかったんだけどさ、
うん、
いいっすか、まあ、一応前からちょっと吉尾にはいろいろ話してるんですけど、東京問題、東京問題っていうかさ、うん、
オリンピック問題
な、やっと時代が追いついてきたなって、俺の感覚ではね、
なんすか、
俺の構想がさ、
うん、
やっと時代に追いついてきたなっていう問題があるんですけど、
時代が追いついてきた、
うん、前からあなたたちもういっぱい言ってんだけどさ、
うん、
山手線一本化計画をさ、
なんだっけ、聞いたことあるか、
聞いたことありますか、
あ、もう忘れたけど、
忘れてますか、うん、俺はこれぜひやってほしいんだけど、
山手線一本化計画、
東京都にさ、
うん、
タイミングで、
うん、
2020年のさオリンピックのタイミングでやってほしいんだけどさ、
これはちなみにどういう構想なんですか、これは。
山手線ってあるじゃないですか、
あるね、
東京をぐるぐる回ってる、
東京に結界を張ってると言われる、
結界
は、ね、もう
東京これに乗っちゃえばもう東京一周しちゃうよっていう電車あるじゃないですか、ね、うん、
寝て起きたらまだ
そう、
まだ品川だみたいな、
品川から乗って、あ、寝て起きたら
まだ品川だ、
品川戻っちゃったみたいな、
うん、俺タイムスリップしたんだ
みたいな、回ってるんですよ、山手線って、
ね、
東京ぐるぐる
回ってるよ、
東京の主要都市をさ
回ってる
品川から大崎、渋谷行ってさ、新宿行って池袋行ってさ、西日暮里とか池袋とか行ってさ、まあ、ぐるぐる回ってるわけですよ、
まあ、とにかく回ってる、
超便利じゃん、
まあ、便利、
これ乗っちゃえばもう東京一周できる、
一周できるね、
うん、つなげろよ、
どういうこと、
だ電車全部つなげるっていう俺の構想があるんですよ、
これっていうのは例えば
つながってないじゃん、山手線ってさ何両編、12両編成ぐらいだと思うんだけど、思い出したでしょ、あれさ、
思い出した、
なんでやんねえかなと思うんだけ
ど、
どう説明がってるんだったらさ、全部だから12両編成だったらさ、
1万編成ぐらいにして、
そうそうそう、
もう
ずっとも
う
ループしてお
く、
ループした方がいいんじゃないの、だ面白いじゃん、
だよね、
面白くない、
要するに幼児が言ってるのは山手線のさ十何両編成っていうのが何本も走ってで一周してるでしょ、そうじゃなくてもうドーナツ型にして、
だから
電車を
結果さ マジ3分おきぐらい来んじゃん、あの、うん、だからすげえシステムなの、あの、うん、東京のさ、あの電鉄っていうかさ、うん、沖縄で考えきれないじゃん、うん、おね、
まあまあ本当に
そう、もうこう間がないじゃん、
バスには考えられない、
バスが考えきれないし、
バスはあのほら、うん、ちょっと早めに着いたらすぐ行くから、ね、
そうそう
だから時間通りに行ったらバスが来ないってよくあるから
だから、で、その朝の早い時間とかさ、出勤時とかもうすげえ間隔狭く、 3分ぐらいの
山の
時間はね、出勤時とか特に3分ぐらいです、うん、もうすぐ来てバーって行ってまた次の来てさ、もうつなげるよだったらつなげるよ
いい
あの12両と次の12両つなげて、うん、そのまた次の12両つなげたら
千両編成ぐらいしてそうそう
千両編成ぐらい
でドーナツ型に全部こうあのつなげて円形にしてこの車両ね、
そうそうそう
円につなげて、
そうそうそうそう、
でもう、もう要するにどこでもドアがあって、
もうどこでもドアっすよ、もう
どこにでも入れて、もうすぐ
次の駅に着いたらもう窓が開いてね、また次で3分の もったいなくねみたいな、
なるほど、
3分たった3分だったら、うん、もうつなげればいいじゃん、
しかも中で歩けるし、ね、ちょっと早くなる
じゃああれ
あいい
あれだったら超もう世界的にはあすげえよ日本すげえ
みたい
なんねえかな、
面白いなこんな、
あれ
全部をつなげて、
つなげたらどんなの、
電車を全部つなげて、うん、要するにもうドーナツ型のもうこの車両
だ、多分ね、なんかいろいろあると思うんだよこの線路
浮かんでる一応、まあ、円じゃないからね、あれ
円じゃない、
円じゃないからね一応
関係あると思うけど、
そこはクリアしろ
と、クリアしろ
と、技術科学力で技術力で
だからあのベースがあるから、うん、今の3分間隔ってベースがあるから、
うんうんうん、
だったらもうちょっとできんじゃないの、一個ちょっと線路をピュッと作れば、うん、これ全部つなげられるんじゃないのみたいな、
本当にもうだもう円形にして、
そう
あ分かったよ、
じゃあ一周はいブリーン回りました、はいドア開きました、ビーンっつってさ、
これさ
距離感測ってさ、
この、山手線を、うん、地図上というかあのね、絵的に見ると円になってるけど、まあ、多少はずれ、
多少多分何かのあれがあると思う、
それを完全
円形、もう完全つなげましょう、
完全円形にして、
うん、完全つなげましょうっていう話を、
でそれであの そこを走る車両ももうドーナツ型になって、
もう
そこをもうただもう回転するだけ、
そう
っていう計画を2015年12月20日ぐらいに発表されるっていう予言だな、これ
そうそれやってくれたね、
それ当たってるかな、
めっちゃ面白いな、
面白いね、いいわ
山手線、
そうだ4時これよく言ってた
山手線、うん、一本化計画、
山手線一本化計画
あ 3分間隔で来るんだったらつなげられるよ、
いいなこれ、いい、う
んうん、やってほしいね、
やろう4時
俺やった
やろうぜ4時俺らでやろうぜ、
やったら多分東京すげえな、あ東京みたいな、あのスペインとかさ、
いやでももうちょっと沖縄になんかメリットなんですね、
沖縄っすか、
沖縄の予言ある、
あ沖縄、
沖縄の予言、
沖縄だとしたらもうあれじゃね、
辺野古急遽返還あ違う違う普天間急遽返還みたいな、
ああでもあまあ、超真面目な話になっちゃうんだけどさ、
マジで、
うんうん、うちの嫁さんの父ちゃんが言ってたんだけどさ、うん、あのまあ、沖縄もうめちゃあの基地とかさいっぱい負担があ あるじゃん、
まあまあねあるみたいね、
まあ、だったらあの物価を半分にしたらめっちゃいいんじゃないかな、うん、あのだから旅行で来る人も、
うん、
例えばさジュース今俺ち酒1本これいくらぐらいなの、オリオンのさ、
まあ普通、まあ、
130円
ぐらい
が70円ぐらいで買えるっつったらもう超楽しくない、
楽しいね
あの旅行客とか
超楽しいね、
楽しいでしょ、
政府の政策としては、うん、多分あの物価を上げて、
うん、
その後に賃金が上がるっていう計画だから、
あ
どうなんだろうね、分からん、ちょっと俺も詳しく分からんよ、安くしこれ物価を安くして
逆にあの時給だけ上げるっていうのは、うん、できないな俺には。俺今
あ今給料、まあまあまあ、
給料払ってたでしょ、うん、そんな
まあまあ
まあできんのかな、まあ、できるのか
ちょっと分からんけど、まああそうか、まあ、物価が下がれば仕入れも安くなるから、うん、その分従業員に払えるっちゃ払えるのかもしれんけど、でも俺も全く詳しいことは分からんけど、うん、やっぱり方針っていうか、うん、一番いいのは物価が先に上がって、うん、でその後にまあ賃金が追いつくことがいい、うん、ベストらしいわけで、まあ、分からんけどね、よく意味が。まあ、じゃあ用紙の予言としては、じゃあ物価が半分に下がると沖縄の12月20日にこれ発表ね。俺はあるかな。あ、全然関係ないけど、うん、そのユタのやつでさ面白いのがあってさ、うん、あの男のユタらしいんだけど、うん、なんかこのサイトで見たんだけど、なんかある女優がなんか沖縄でさ船の上でなんかロケしてたみたいな、ロケする予定だったみたいなわけ、うん、でそのユタに偶然知り合ったの関係者が、はい、やめた方がいいと、この船火吹くから、うんうん、火吹いてもう沈没するからやめろと言ったんだって。でもめっちゃ手配してるからいろんな人も、うんうん、これ空できませんと、うん、そんなね変な予言、うん、そんな文句は言ってないけど、うん、中止はできませんと、うん、じゃあ分かったと、うん、じゃあなんかトラブルがあったらもう船体にある荷物とかを取りに行かずに、うん、すぐ海に飛び込めと行ったのって、うん、まあじゃあ分かりましたと、はい、でそれで海でロケが始まったわけ、船の上で、うん、そしたらマジで火吹いて、うん、でそれでもうみんなもう海飛び込んだっけ、うん、そしたら偶然そこにタンクなんかあの船が、うん、タンカーっていうのかな通りかかってさ、うん、でそれでみんな救助されたのって、うん、でこれニュースにも待ってるわけ、うん、この事故のことをね、うん、でこいつにインタビューしてるわけまた、うん、これまあ、A 氏って書いて A さんって書いてあるんだけど、うん、この人のユタの中でね、あれよめっちゃ儲かってるユタには気をつけろって言ってた。
ああ、やっぱ分かるんだよね。
あのなんか この人も名前も公表 しないと、うん、したくないみたいな。なぜかっていうとやっぱり金儲けに走ったら神様に怒られるんだって、うん、怒られるっていうのがどれぐらいのレベルかも判断できないけど、めっちゃ怖いと、とにかくで本当に自分もこの相談を受けて、うん、まあ多少はまあ生活の糧にしないといけないから、うん、お金も気持ちはもらうけれども、うん、高額な額は請求しないし、うん、なんつうの、まあ自分も他に仕事持ってるしみたいな、はい、そういう感じだっけ。で
リアルな感じ、
リアルな感じだけど、うん、とっても、はい、超良心的みたいな、はい、とにかくめっちゃ儲かってるユタは信用すんなみたいな。
ああそれあるかもしれないね、
うん、普通は怒られるんだって、うん、普通は怒られる、うん、もうそれがないってことは、うん、じゃあ別に普通の人なんじゃないのみたいな、うん、いう感じらしくて、うん、でもこいつが言ったのがまた面白かったのが、まあ、ユタの修行のことも言えないみたいな、うん、何をしてるか、うん、とにかく頭をおかしくするのも神代わりの話もやっと書いてたのに、やっぱりなると身内に不幸も起きると、その時なんかその金儲けっていうか、それをめっちゃもう儲けてたら怒られるっていうのがさ、なんか結構
まあちょっとリアルな、
結構面白かったね。だからあんまりそういう公にしないっていうか、自分は宣伝も知ってないし、うん、で本当に必要だったらこの、うん、自分のところに来るって言ってた、書いてた。だから宣伝もしないし、本当にあんた大変だったら、うん、縁があって、うん、もう多分つながると、うん、でこの取材してる人も、うん、このさっきの女優さんがその火吹いた船の関係者だったんだけど、うん、そのね、この取材 この、ロケの前に出会ってるさんが、うん、だからそれを伝えるためにあんた会ったんだよみたいな、的な、なんかそんな話、うん、なんか面白いねこれね、うん、なんかね、うん、だから金儲けはすんなと、うん、 スピリチュアル、スピアル、スピリチュアルで。
だからなんか本当になんかそういうさ力ある人は結構政界とかも、あの政治の人とかも関わってるとか
って言うけどね。言うけど、本当だね。本当なんだろう。
いやそれはちょっとあるんじゃないの。
でそのユタの真実も12月20日頃に公開されるから、うん、予言なんですよ。もう調べたら調べるほどユタに関しては、うん、面白い、うん、面白いというかもう不思議なことがいっぱい、うん、なんかちょっと面白かったのが琉球王朝の時代よ、
うん、
戦争するじゃん、はい、やっぱりあの南山中山北山ってあるじゃん、うん、沖縄の歴史の
中で、うん、ね、ね、
で南山がまあ最後は天下取ったのかな、
うん、
な
るほどね。
あの戦争の時によ、
うん、
すごいよルールっていうかさ、
戦争ってどの戦争、
まあ、戦の時によ、南山中山北山とか
琉球時代、
琉球時代の戦争の時に、うん、まあ部隊同士がぶつかるじゃん、
うんうん、
その前に戦ってた人がいるんですよ、
はい、
これがね、これがねユタなんですよ。ユタがね、
うん、
ユタっていうか、まあ、ノロっていうのとユタっていうのがいいんだよ、うん、ノロはね神官っていうか、
ノロ一応祈祷しシャーマン的な、
シャーマン的な、
シャーマン
的な、ユタの方がちょっと格が下なのかな、ちょっと、まあ、そこまでもうよくわからんけど、うん、ただノロっていうのがちょっと、職業的ななんか位置づけみたいで、ユタの方がめっちゃ力あるとか、
うん、
まあちょっと そこまでよくわからんけど、うん、まあ、そんな感じらしいんだよ、
うん、
でこの、戦の前にユタ同士の念力合戦があるんだよ。なんかね、なんかことわざじゃないけどあれで、稲具や戦の幸梅っていう言葉があるらしくて、稲具っていうのは女ね、稲具や、やは稲具は女は、戦ぬ、これは戦の、幸梅、幸梅はよ先駆け、
先
駆け、先駆け、はい、もう先兵ってことね、もう最初に突っ込むみたいな、
うん、
まあ、実際は突っ込まない、
うん、
ここで念力合戦するらしいんだよ、
は
あ、相手の、あのユタと、
うん、
どんな手でやったか分からんけど、
うん、
もうとにかく祈祷の時間を設けてたんだろうね、
うんうんうん、
戦やるぜみたいな時に、はあ、じゃあ今から呪い戦が始まるみたいな感じで、いや、ユタ戦が始まるみたいな感じで、もうその時間を設けてたかどうかは知らないけど、
はいはいはい、
とにかく先にこの念力合戦やった後に、
うん、
もう実戦だったらしいね、もう
実戦、
実戦というか、その後にあの男同士がマジの戦をする、
ほうほう、
合戦をする、
合戦をする、
合戦の前にまず、
うん、女が
ノロの念力合戦があって、
はいはいはい、
あっちに呪いをかけるとか、
おうお
う、こっちに呪いかけるとか、
おうおう、
やった後に戦が始まったらしい
よ。ほう、なるほど。
なんかそれぐらいだから、なんかノロっていうのは、ノロっていうかユタの中央だと、
まあ、いわゆる女の人だ
よ
ね、
女の人、
女の人だ、ね、
でもやっぱりもう前も言ったけど、男のユタも少なからずいたっていう
話はある、
う
ん、まあ、でやっぱなんか沖縄のやっぱちょっと風土的なものもあるよね。
なんだろうね、
なんか女性がさちょっとしっかりするじゃないけどさ、まあ一旦こう土壌を作ってみたいな、
なんかね、これに関してもね、
そういう風習もあるよね。
最近見た本であったんだけど、なんかね、その沖縄の男は働かないっていうイメージがあるわけよ、
うん、
まあ、今はマジであるけど、
うん、
まあでまあ、昔からそうみたいで、
うん、
で、その薩摩がさ、ほら琉球を占領した時に、
うん、したね、
お前ら、畑やれと、
うん、
男も、
うん、
やってやったんだけど、もう女ばっかりに任せて、
うん、
全然男はやらないで、
うん、
もうしょっちゅう海に行って釣りばっかりしてたんだって、
はいはい、
でもそれでなんかそういうイメージがやっぱ結構あるみたいだけど、うん、男は働かない的な、うん、でも一応風土的には、うん、農業が難しかったらしいんだよ、あの気温とか、うん、そういうので、で海が近いから、うん、まあ、めっちゃ魚釣れると、うん、それ釣っときゃいいじゃんみたいなのがあって、なんか要するにで、あ、また元々のなんかちょっと定型主義じゃないけどさ、定型っていうのがやっぱりあの適当にっていう意味に捉えられるけど、まあまあやること やったらあとはいいじゃん的なものもあるから、はっきり言って、
うん、
あとはもうしょうがない、
うん、
やることやったのにどうにもならなかった、あとはしょうがない、
うんうん、
これが極大解釈されて、うん、なんかね、なんくるないさってどうにかなるぜってなってるはずなんだけど、本当はそうじゃなくて、
うん、
なんかやっぱりやることはやって、うん、やってもどうしようもないことはやらないでおこうっていうのが、まあ風土らしいんだよね。だから農業もやっぱりあの女は一応あの細々出しても作物は収穫するけれども、大きく収穫はできないわけ、もともと気候とかそういう時に、
うん、
だから頑張って海で釣りしてたって、
うん、
でそこがちょっと考え方がもう解釈というか、うん、その薩摩だとかもう内地の人たちのやっぱり内地の人しか見たらさ、これ怠けてるのしか見えなかったんだろうね、うん、でそれを俺たちがそれ聞くわけじゃん、
うん、
沖縄の人間はあんまり働かないみたいな、
はいはいはい、
でそれがやっぱり定着しちゃって、
うん、
あのじゃあ俺も働かないでおこう的なところがやっぱあるんじゃないかね、
う
ん、
ああそうだね、
俺働いてるしめっちゃ、まあ、
風土としては女性も頑張るっていう
の
もあるんだよね、
まあ、そうだよ、
うん、だからあの戦火アギアの時代さ、
ああ戦後のね、
うん、戦後のさ、
戦火アギアっていうのは、米軍に占領された時期に、まあ、食料とかそういうのが足りないから基地の中に乗り込んでいって、
乗り込んでいって
めっちゃあの物資を盗んで、
そうそうそう、
でそれであの持ち帰ってそれを戦火を上げたっていうことで、
そうそうそう、
戦火を上げた人たちのことを戦火アギア
って、
アギア、アギア、
それ特攻つ名目で、
うん、
女性をまず送ったんだ
よ、
あの米軍のさ、あのやっぱこうバリケード張ってるところに、
うん、
女をまず乗り込まして、
うん、
でまあまあまあ売春ですよ、
うんうん、
まあ、誘惑して、
うん、
あの米軍の兵士を誘惑して、でそのバリケード甘くして、その後に男らがバーって乗り込んで
なるほどね、
うん、でそういうこともあったんだよね、
うん、まあまああったんだろうな、それはあるだろ
う、そうそう、話がとってもずれちゃったね、
ずれちゃったねいや予言としては、
予言としては、
じゃあ俺と幼児が戦火アギアになって
米軍乗り込んで、今乗り込んだらさ、めっちゃ
殺されるからね、
殺されるから
ね、銃殺だね、銃殺されるっていう予言これ
やりません、
うん、やりませんって感じかな。 OK、じゃあこの番組は小僧の耳汚しでございます、
はい、
ググっていただいてそちらから番組へのご意見ご感想ご要望などをお願いいたします。まあハッシュタグツイッターでシャープカタカナ小僧漢字耳シャープ小僧耳でつぶやいていただけると、拾いやすくなるのでよろしくお願いします。 OK かな、
はい、
まあ、じゃあ年も暮れてきたことだし、
はい、
はい、じゃあ来年もよろしくお願いします。
いいのかな、
いいのかな、
はい、
じゃあ来年もまたよろしくお願いします。じゃあ皆様良いお年を、
良いお年を、
はい。
クザの耳汚し。
私どうしてこんなに面倒くさい性格なんでしょうか。
僕にはどうして友達ができないんだろう。
わしなんでこんなに人見知りなんやろか。
そんなお悩みズバリ解決、コミショーのコミショーによるコミショーのためのポッドキャスト、その名も
中近東ラジオ、
ただいま絶賛配信中、
聞いてくださいね、くださいね、くださいね、くださいね。